宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第196回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？6月に入って梅雨入りいたしましたね。入った途端全然降らなかった気がするけどね。まあでもまた今日から降っていきそうな感じでございます。そう、新しいねスニーカーを買ったんですよ。いや別にスニーカー買ったからなんだって話なんですけどね、新しいスニーカーを買うときに宮永に衝撃の新事実が発覚いたしました。宮永今までね、自分の足のサイズを24センチだと思っていたんですけれども、でね、24センチでなんていうんだろう、幅広の足なんだなってずっと理解していたんですよ。そしたらね単純に 24.5 センチでした。うわー、衝撃の真実だわ。だってある一定のさ年齢からはさ、あんま足のサイズとかほら身長とかって変わらないじゃないですかね。特に女性はどちらかというと背が伸びるのがさ、止まるのが早いので、まあ大体ね、高校生ぐらいまでには一生の身長が決まっていたりする人がほとんどなわけですよ。宮永も大体そんな感じだと思うんですよ。そんなね、高校に入ってから身長伸びたかな、伸びた気はするけど、でもそんなにグググイッと伸びたわけでもなくですよ。そんな感じだったわけですよ。だから足のサイズもね、ずっとね24センチだと思っていたんだ、 24.5 センチだったと。そりゃあさ、24センチでさ履けない靴あるよね。っていうか 24.5 センチがたまたま履ける24センチを選んで履いてただけなんだもんね。でもね、なんだろう、パンプス系っていうんですかね、は 24.5 センチだと右足だけカポカポしちゃう時があるんですね。多分ね、そのせいだと思うんだよね、自分が24センチだと思い込んだのは。というか、もっと言えば左が 24.5 センチで右が24センチってことなんじゃなかろうかと。はーい、まあでも 24.5 センチの方が足に合うことが分かりましたので、早速事務所に連絡してプロフィールの変更を依頼しなければいけないなと思っております。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流商会と小笠原父島のエコ民宿 in 大森邸の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in 大森邸。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。ねえ、梅雨入りしたけれどもあんまり雨が降ってない印象という話をしましたが、水不足らしいですよ。内地もね、内地っていうか、東京というか関東圏ね、利根川の取水制限だとか、ずいぶんダムに水がないらしくて、どうなんですかね、これで降ってくれれば大丈夫なんですかね。あとさ、島、この間島々行ったじゃないですか、あそこにも来てた豊島、来週の木曜にも水が尽きるんじゃないかっていう話になってますね。なんか海水を淡水化する装置が故障しちゃってて大変なことになっているようでございます。いやー、台風来れば大丈夫になるのかな。前ね、小笠原で水不足になった時にね、インコウモリ邸のオーナーのお父様は 以前役場にお勤めで、それの関係でテレビに出てらしたことがあったんですよ、の水道関係で。その時にね、まあ台風一回来れば大丈夫だとは思うんですけどねっておっしゃってて、ああそうか、やっぱ台風っていっぱい雨降るから、恵みの雨を持ってくるものでもあるんだなって思った記憶があるんだけどさ、降れば大丈夫かな。いやでもとりあえずそうそう来そうもまだないですよね、季節的には。ってことは梅雨、雨、梅雨前線頑張ってみたいな感じになるんですかね。まあ雨降っちゃうとさ、お散歩できないしさ、歩くのに水がさ、ほら靴の中入ってきちゃったりするからさ、それはあまり好きではないんですけれども、でも水は大事ですね。そう、今週梅雨入りしたのに全然降らなかったじゃないですか。だから月か水とお散歩をいたしまして、夕方にね、だんだんだんだんだんだんだんだんね、距離が伸びてまいりまして、とうとう昨日高田の馬場から自宅までというのをやってみました。だいたい13キロだったようです。2時間半で歩くことができました。これね、めっちゃ脇目も振らずに歩いてましたけどね。違うか。お散歩だから周りを見てるんだよ。猫いないかなとか、あそこ花咲いてんなとか、ビワなってんなとか思ってんだけど、まあでもね、割と人よりはスタスタ進むみたいで、そっか、13キロくらいを2時間半っていうとね、平均時速が 5.2 キロ。もう散歩じゃなくてウォーキングのスピードですね。お散歩だとだいたい時速4キロぐらいで歩くのがちょうどいいんじゃないかなと。ネットで見てたらそれぐらいじゃなかろうかと。あ、でなんだっけ？信号は時速 3.6 キロで渡った場合を計算して、長さと信号の変わるタイミングが決められてるみたいですよ。そうだよね、おじいちゃんおばあちゃん絶対もっとゆっくりゆっくり歩くし、子供もねちっちゃいからどんなに急いで歩いたとしても、まあ私がスタスタスタスタ脇目も振らず歩いてるよりは絶対遅いよね。だから渡りきれる長さにしないといけないんだよね。いやなんか感覚でさ変わってるのかなっていうか、まあ場所によってさ変わるタイミングが違うから、まあ何かしら考えてはいるんだろうなとは思ってたけど、時速 3.6 キロで計算してありますとか言われると、はあそうだったんですねって思いますね。いや別にいいんだけどさ、信号がどんなタイミングで変わろうとも。はい、というわけで今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイがゆっちょんに CD のことを伝えてくれたんですね、ありがとうございます。ゆっちょんが今後他のメンバーがあのねの CD を制作かもと言っていたので、マイマイも作ったりしませんか、とのことです。ありがとうございます。はい、もうこれね、前の放送とかさ、ずっと聞いててくださる方にはわかるけど、今初めて聞いてくださった方なんじゃらほいって話ですね。まずですね、ウォラーレボックスという、まあ会社という体のユニットをやっていた宮永とですね、ゆっちょんというのは仲間なんですね。で、最後に作った曲が、あのねという曲だったんですけれども、これが、とうとう、私たちが解散するまでに、完成の日を見ることはなかったという、ライブで一回披露しただけになってしまったという曲がありまして、それが3年越しに、今年の4月にですね、CD 化されて M3 でゆっちょんが配ってくれたんですよ。で、それをね、ガジュマルの小枝さんが欲しいっておっしゃってるよーということをちょっとまあ伝えたので、ゆっちょんがお届けしたという次第でございます。はい。他のメンバーがあのねの CD を制作、これはできると思いますよ。ただね、一応ルールがありまして、もう解散したグループの曲でありますし、その時面倒見てくださっていた皆様とのルールもありますので、それにのっとって皆様にお渡しできる機会があれば許可を取った上で作ったりしたいなとは思っております。はい、そんな感じです。そしてもう一ついただいているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから、せっかくなので前回の続き、マイマイとの出会いの話をします。 私がいつも聞いているラジオに桃の実としてゲスト出演したのが最初です。この時は3人組でした。それからライブで何度か見ましたが、人見知りなので声をかけられませんでした。ソロで20世紀の伝道師として活動しているのを一番見たと思います、とのことです。ありがとうございます。そっか、ラジオに桃の実としてゲスト出演したっていうのはこれライブだと思うので、ってことはクリスマスですかね。うん、はい、そういうライブに出させていただいたことがあります。その時に罰ゲームもした記憶があります。なんか苦いもの飲んだ。うん、そうですね。そう、この時は3人組でしたって、あの桃の実ってね、基本3人組だったんですけれども、一時期4人組になってた瞬間がありまして、っていうかね、あの桃の実ってね、桃の実っていう音声であのユニットになってる時に、あの宮永が加入する前に2人組で1人になって、漢字になって3人になって、丸がついて4人になってみたいな、すごいね、うんうんうん、そんな感じだったんですよ。はい、音は変わらないけれども進化を遂げ続けていたかなと思いますけれども、そんな桃の実もあり、ひらがなの桃の実もあり、はい、懐かしいですね。楽しかったですね。うん、でソロで20世紀の伝道師、はい、そうなんですよね。宮永ずっとね、ライブはね20世紀の歌を歌わせていただいていたので、20世紀の伝道師宮永舞ですみたいな感じだったんですね。あと、皆さんこんにちは、夏メロのお時間ですとかね。うん、まあでもあのコンセプトを持って活動させていただいておりました。未だにね、20世紀大好きなんで、てか未だに20世紀の歌を歌うことは多いんですよ。多いんですけれども、最近ね21世紀にもチャレンジしておりますよ。うん、21世紀と20世紀と混じってるかなと。まあでも20世紀の歌で素敵なものは歌い続けていくことが大事だと思うので、うん、また機会があったら歌いたいなと思います。はい、ありがとうございます。そうだったんですね。なかなか長い間見守ってくださってたんですね。いやー、知らなかったな。はい、そうですね。いやー、ライブもね、出たいなーって思うんですけれども、まあまあまあまあ、今はね、ちょっと歌の活動よりも、役者として精進しようと思っているところがございまして、先週オーディションを一つ受けに行ってまいりました。雨降ってたな、そういえば。うん、行きは雨降ってましたね。そしたら、まあオーディションそんなに長い時間じゃなかったんだけれども、オーディション終わりまして、出てきたら晴れてたというか、まあ雨が上がっておりまして、そこからどんどん晴れておりまして、うん、雨降って地固まるといいなぁと思っていたんですけれども、はい、地固まりました。オーディションには、合格という通知をいただきましたので、そうですね、秋の初めぐらいにちょっと何かに出演させていただく機会が決まっております。ただまあこれに関しては情報が全く解禁されておりませんので、解禁しましたらまたお知らせしたいなと思います。というわけで、今週の一冊、読み坂案内人、これは二木秀幸さんの作品ですね。読み坂案内人というファンタジーを読みました。ファンタジーでいいんだよな。うん、ファンタジーだよね。最近ね、あのミステリーばっかり読んでいたので、なんかミステリー、今週の一冊っていうか今週のミステリーみたいになってるなと思って、うん、ミステリーじゃないの読もうと思ったんですけれども、これジャケ買いしてしまいましたね。いわゆるジャケ買い。まあ、表紙が気に入って、まあ、表紙がっていうかね、背表紙が気に入ったの。背表紙がね、ちょうど刺さってる状態で見て、ん?と思って、で、題名も読み坂案内に、なんじゃこりゃと思いまして、で、引き出してみたら、背表紙が可愛かったので、ジャケ買いと。ですね。まあ主人公はですね、おじさんなんですけれども、会社を経営していたけれどもうまくいかなくて倒産して、で奥さんと子供にもちょっと逃げられてしまった、現在タクシーの運転手をしているという男性がですね、不思議なことに巻き込まれて、不思議な人々といろんなことを していって最後はどうなるのかなと。はい、ネタバレになるので言えませんけれども、読みですね、読み坂なんで、読みの国のあの世とこの世の間を行き来したお話でございます。うん、いやー、まあね、最後ね、ちょっとね、最後だけじゃないな、途中までは割とねのほほんとした感じで進んでる気はしてたんだけど、途中からというか最後に向かって一気に加速して、ああとか、うん、そういう展開ありましたり、切ない展開ありましたり、楽しませていただきました。このね、二木秀幸さん、ファンタジーノベル大賞を受賞されてたんですね。うん、ファンタジーノベル大賞っていうあの賞があったんですけれども、この第1回目がですね、酒見健一さんの高級小説、あの高級なんであれですね、あの皇帝の奥さんたちがいる、はい、いっぱいたちがいる、うん、そういうところの物語の歴史小説っぽい、でもまあファンタジーですね、壮大な嘘歴史、うん、だったんですけれども、これは雲のように風のようにというアニメ化をされておりまして、でそのね曲、同じ題名なんですよ、雲のように風のようにっていう佐野涼子さんが歌っていた歌がありまして、これ大好きで、宮永がライブで歌わせていただくこと結構あったんですけれども、はい、そんなファンタジーノベル大賞を受賞された方の作品だったようでございます。可愛い女の子も出てくるしね、不思議な妖怪さん、あやかしさんも出てくるしね、うん、そういった作品が好きな方は合うんじゃないかなと思います。ぜひぜひ探してみてくださいませ。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と入れていただくと一番上に出てくると思います。最近ね、宮永舞で検索してもたまに出てくるので嬉しい限りでございます。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in 大森邸の提供でお送りいたしました。